Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、古写真トークについていろいろとお話伺っていきたいと思います。ゲストは平東生さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
そして深谷新平さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
なんかこの2人を紹介するのがすごく変な感じがするんですけれども
そうですね、
今日は古写真の人で。
そうなんです。はい、この番組ですね、私台風 FM の代表もやっているんですけれども、たまたまそれで古写真の今日は話をしに来ているんですけれども、はい、なんか奈良の方の図書館でですね、いわゆるラジオ番組をめでるイベントをするということで、そこの企画にも参加するということでいろいろご相談を受けたんですが、我々は基本的に番組ってこの番組しかないので、メインね、なのでこの番組で参加しようってことになりまして、ちょっと一枠の説明もしないといけないんです。
そうですね、一枠って何ですかっていうふうに聞かれること結構あるので、
はい、
そうですね、音楽の川の中に浮く島のような、
そうですね、
そんな感じの番組ですよね。
わかりやすいですね。
確かに、インタビューだけをやっていて、それもワンテーマで主に1団体が出るっていうコンセプトでやっておりまして、それもいわゆる始まる時間も曖昧、で終わる時間も曖昧で、全てポッドキャストで聞けるっていう、そういうコンセプトでやっているので、ゲストが来た時にインタビューを取って、それをみんなに聞いてもらうっていう形の、まあ、局がそういう姿勢なんでですね、そういうことをやっておりまして、これで参加をします。奈良の皆さん、ごきげんよう
ごきげんよう、
はい、
お聞きいただいてますでしょうか。でこの一枠なんですけれども、
はい、
まあ、一つの枠っていう意味もあれば、
ね、
人の枠っていうのもあるし、2005年からスタートしまして、はい、もう10年ですね今年で。
そうなんです。
私も10年担当してる
ってことです
ね。お世話になってます。
はい、
ゲストが3000人ほど、
もう超えてると思いますね。
そうですね、毎週ね、いろんな方との出会い、そしていろんな情報をお届けしてるんですけれども、そこからね、本当に拾うことっていうのがいっぱいあって、勉強になるなって私自身も思ってるんですけれども、さてそんな一枠で今日お届けするのは、古写真、
はい、
古い写真ですね、これそもそも古写真トークをしようとしたきっかけっていうのはどういうところにあったんですか。
そうですね、私自身が、まあ、ほぼ個人的な趣味として古い写真を見ていろいろ妄想するのが好きっていうところがあって、それでただ周りにはそういう方々が意外といらっしゃるっていうのが分かって、それで一緒にイベントをしたりっていうのに、そういうものに参加をするってことがだんだん増えてきたんですよね。でただやっぱりこれをやっぱ地域のために還元していきたいなと思っていて、地域の人と作る、で地域の人と写真をめでる、で地域の人が語れるっていう形で、地域の人で完結できるイベントに落とし込めたらなってずっと思ってたんですね。そしたらたまたまあるきっかけがあって、一回実験的なイベントがね、杉子さんも一緒にできるようになって、それでですね、手応えがありまして、シリーズ化をしてきた、そういうイベントになります。
スタートはあれですね、首里で、まあ、古写真を見ましょうという、首里トワイライトストーリーという、イベントだったんですけれども、まあ、首里劇場という、まあ、沖縄で多分一番古い映画館ですよ、ね、
そうですね、沖縄最古と言えますし、今もうこれポルノの専業館なんですけど、もう全国でもまだ2桁あるかないかっていうぐらいまでどんどん減っているところなんですね。ただ逆にポルノ館なだけに、いわゆる地域の人たちからはやっぱり、まあ、若干敬遠されている場所っていうところもあるんですが、沖縄で一番やっぱり古いということとですね、内装とかベースの作りが昭和25年のままなんですよ。
そうですね、本当にタイムカプセルのような、空間でやったんですが、まあ、そこで若手を交えながら、首里の古老たちと一緒に首里の古い写真を見ると、でそのセレクトは、まあ、深谷さんが中心になって行ってましたけれども、いかがでしたかその時。
まあ、そうですね、まさかこんなに古い写真というものが地域に残っているっていうのは、まあ、残っているんだろうなと、まあ、普通のお宅に行けばアルバムとか残っているだろうと思ってたんですけど、それがちゃんと世に出てきたということがまず驚きでですね、で結局この写真そのものって何かというところ、沖縄の戦後史そのものだと思うんですよね。それが今までいろんな行政だったりとか、まあ、専門家の方々が伝えてきた戦後史ではなくて、その地域の人たち、住民の人たちの目線の戦後史っていうものが写真プラス、そのイベントではまあ対話という形でいろんなその地元の長老の方とかのお話をそのままダイレクトで聞けるっていうので、写真プラス証言っていうものが両方そこで出てきたっていうのは、なんかありそうでなかった
し、そうですね、
逆に新しいなとは、その首里の首里劇場のイベントでこれはいけるんじゃないかということで、そこ確信を得たのがまあきっかけでしたね。
面白かったですよね。あの会場には本当にこう10代20代かなっていう若い人もいれば、まあ60代70代の方もいらっしゃったんですけれど、ある写真を見てこれどこでしょうねっていう話から、いやこれはここじゃないかとかって思いましたよね。
そう、あのなんて言うんでしょうね、あの いろんなところでやってるんですけど、やっぱりそういうこれがどこかとかこれが誰かっていうのを解明するのにみんなすごい本気になるんですよ。やたら盛り上がってですね、だんだん僕らの進行を無視しだして拡大しろとか、あのここもうちょっと寄ってくれとか、ここにあれがあったらきっと昭和何年代だとかって、ね、はいはい、みんなで大騒ぎをし始めるという管理が大変なイベントですね。
でもその地域の記憶っていうのを、はい、その地域の方がちゃんとこうね掘り起こしてくれて、でそれをこうみんなの前で言うっていうことは、まあ、伝達ってことですからね、
はい、
なんかね次にバトンタッチする一つのまあいい作業なのかなっていうふうに感じることはありましたね。
そうですね、よく地域おこしっていう言い方があって、まあまあ今日本全国地域おこし大ブームですよ、ね、何か地域資源を見つけてね、あの産業を作ってで観光に来てもらってみたいな話をするわけですけど、その時ってやっぱり今に合わせて何かの物語をみんなで作ろうとするんですけど、一回過去を確認してその物語作りをするとね、割と安定するなって僕肌感覚で思っていて、やっぱりその地域の人々がそれも地域ゆかりの場所でね、あの一回集まってその過去を確認するって作業をやると物語作りってスムーズになる。突然降って湧いたようなあの広告代理店が持ってきた企画書に乗らなくても済むというかですね、そういうところがあるっていうのと、さっきあの深谷の方が言ってたようにやっぱりいろんな証言が取れるっていうところもちょっと僕らもビビるほどですね、あの重要な証言も出始めるようになって、そこはなかなか今やってて楽しいですね。
首里をきっかけに、はい、南城市や沖縄市でも開催してきたということなんですが、こちらはいかがでしたか？同じ沖縄でもやっぱりね、あの南部と中部とかなりイメージが雰囲気も違うのかなっていう。
そうですね、もう全然違いますね。同じ南城市の中でもエリアによっては全くその人の気質というか風景そのものも違ってたりとかですね、あともちろん沖縄市っていうところはまあ旧コザ市って言われてましたよね、でそのコザで行っても、ある商店街とある商店街、まあたかだか1キロぐらいしか離れてないんですけども、特徴も全然違うし通ってた人が全然違うとかですね、たかだかお隣同士なのにもう、まあ、敵とまでは言わないにしろあっちはあっちこっちはこっちみたいな
ライバルな、
すごいそういうのもあってですね、あこんなに差があるんだっていうのは、もう写真を見ても一目でわかるぐらいですね。
そうなんですね、でもねこの古写真ってあの私たちがこうパッと見ただけではわからない情報がいっぱいあるのを、分かる人とか、まあ、その時代生きてた人たちが、はい、これはこうだというふうに言ってくれることで、私たちは歴史を読み解くわけですから、これちょっと面白いですね。
そうなんですよ、あの本当に有り余るエンターテインメント性もあってですね、あの盛り上がることはのどこでやっても盛り上がりますね。驚くほど盛り上がるイベントだと思います。ただその後ろにはやっぱりある種の社会課題っていうのは実はあって、 この手の本来だったらこれだけ盛り上がるし将来のために取っておくべきものが割と死蔵をしているんじゃないかっていうことを僕らもやり始めて気づいたんですよ。
生かされずに、まあ、そのまま亡くなってしまうという
なくなってしまうお蔵入りしている状態ですね、うんうん、というところ、図書館とかあるいは公民館とかですね、うん、にかなり保存されてはいるんですけれども、うん、そこでの著作権とかですね、はい、所有者とかが曖昧なままそこにあるんです。であるきっかけっていうのはだいたいアザ誌とかコミュニティ誌を作るっていう時に集めていて、それは十分貴重なものが集まってるんだけど、割とそこで曖昧なままになって箱に入っていると、うん、そうするとだんだんね担当が自治体とか変わってくるとこれ読んだしていいのかどうかがちょっと分かんなくなってくるんですよね。そうするとだんだんだんだんグレーになってき鍵をかけ、うんうん、出してはいけない掟みたいになっているのが各市町村のいろんなところであるっていうのに我々もこれで気づいたんですよね、うん、そうするとね本来だったらこれだけの影響力を持つアーカイブ何にもかかわらず、はい、世に出ないっていうことがあるっていうことで、我々はそこも含めて一緒にねクリアをしていくっていうこともあると思いますね。だからここの後ろにそういう課題があるわけです。古写真ってそうそう増えませんからね、うんうん、だからやっぱりみんながどう活用するかっていうことかなと思ってます。
そうですね、うん、まあ振り返ると歴史の1ページとなったある瞬間を写真が残してるわけですから、うんうん、それを私たちがまた見て読み解いて今に生かしていく。
そうなんですよ、
生かせたらいいな未来にも、
うん、特にね限界集落だとかやっぱり過疎化をしているあるいは空洞化をしている町って言っても、うん、そこに住み始めたのには何かの理由があって、やっぱりみんなある栄光の時期っていうのをいろんな村が持っているわけですよね、うん、ただそれを今の現状の財政がどうのとか人口がどうのとかっていうスポットだけで切り取ってしまって突きつけられると、やっぱりみんな思考が止まっちゃうって思うんです。だけどやっぱりいい時代を確認しながら、だけどその途中途中の変化とか自分たちがこうなるに至ったきっかけみたいなものを確認してこなかったんじゃないかとも思っていて、まずはこうやってね楽しく確認をするっていう作業から次の街のことを考えるっていうきっかけになるなと、最近はちょっと社会的なツールだなと思うようになってきました。
首里で一番最初にやった時もまたやりたいっていう声が結構あったのが、うん、まあね3人とも関わってましたけれど、それ本当に嬉しかったなっていうふうに思いましたよね。今の話を聞いて、あ、うちの市町村でもやってみたいっていう場合は深谷さんどうしたらいいですか？
そうですね、私がやっている会社がこの企画制作運営っていうものをやっておりますので、うん、スタートライン株式会社という本当に米粒みたいなちっちゃい会社ではあるんですけども、うん、ここが窓口になって、はい、お問い合わせ等いただければなと思っております、
はい。スタートライン株式会社、
はい、
電話番号が050-3539-1178 050-3539-1178となっています。古写真のことでちょっと問い合わせしたいんですがということでご連絡いただきたいと思います、
はいはい。
このイベントいくらあったら実施できるんですか？
これはですね25万円プラス消費税でやってます、
はい。うん、で、例えばその写真を探したり、その物語、はい、地域に残る物語を聞いたり、そういうところから入っていくんですか？
う
ん、
そうですね、イベント制作だけではなくて、まず何を行うかというとですね、うん、その地域の写真探しから始まります、うん、これはもう民間行政問わずその地域に残されている写真というものを、まずどこにあるのかっていうのと、これを、デジタル処理化、要するにネガに焼かれた写真をですね、うん、ちゃんとデジタル処理化をして、はいはい、デジカメでパシャパシャ撮っていくんですけども、うん、そういう作業をまずやります、
うん、
でもちろんそのお写真はデジタルアーカイブ化した後はお返しします、うん、でそのお返しするときに単にデータと写真をお返しするだけではなくって、その写真が可能な限りどこで撮られたものなのか、
うん、
そしてこの写真に写っている、キャプションですよね、うんうん、エピソードも含めたものっていうものをエクセルデータにちゃんとそれを1枚ずつ記録をしていくんですね、
うん、
うん、でそのデータも合わせてお返しをする、要するに預けていただくとあのプラスになって帰ってくる。
そうですね、
すごいですね、はい、細かい情報もついてくるみたいな、
はい、でそこまで基本的にアーカイブの作業になりますよね、
はいはい、
でその後に次は古写真イベントというものの制作なんですけども、まあ、そのお預かりした古写真と同じアングルで今の風景を撮りに行くんですね。それを要するに今の写真と昔の写真を見比べながら、その例えば間にある5、60年間の空白っていうものをイベントで、その証言も踏まえてその空白と歴史を埋めていくという作業をするんですけども、まあ、その今の写真を撮りに行く、それからそのイベントでは、スライドを使うんですね、このスライド制作、そしてまあイベントのまあ制作運営に関するまあ事務とかそういったものも全部含まれて25万円プラス税という価格でなんかラジオショッピングみたいな感じになってますけど、まあざっくり言うとこれぐらいですよね。そうですね、
特に今の時代位置情報、まあ、緯度経度ですよね、はい、を一緒にデータベース化するっていうのは結構重要で、僕らイベントで今活用してますけれども、それが将来スマホでね、自分で GPS を使いながらその昔の体験をするみたいなことのインフラになるんですよ。なのでそういう活用もできるかなと思っていて、我々そういうウェブ用のそういうデータベースも準備しているという感じです。
県外離島も OK なんですか？
やってみたいですね、
呼ばれてみたいですよね、
はい
はい、
プラス旅費がかかります、
はい、
そこはね、
あと枕もかかりますね、
枕も
かかります
、はい、顎足枕ってやつですね。
顎はなくてもいいです、
顎はいら
ない、顎はいらない、
顎はない、あやっぱあった方が嬉しいですけどね、
いやでもなんかね、ああそういえばうちにもあるよねとかやってみたいなって思ったら、ぜひ皆さんスタートライン株式会社までまずご一報いただきたいと思います、
はいはい、
今日はですね、古写真トークの進めということで、平東生そして深谷新平にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。